にちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クオンと
ゲオと国王です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや2人ともあれですよ。
はい、
あの例の修理に出すって言っていた私の任天堂スイッチのあのジョイコンの左、
はい、
戻ってきました。
うん、早かったですね。
早かったですね。なんか今ねこういう状況だなんでなんか時間がかかりますみたいな通常より書いてあったんですけど、2週間かからなかったですね。でまあ戻ってきまして、で見たまあ家帰ってきたらまあなんか最終的に向こうから着払いで送られてくるんです。着払いじゃないな、代引きで送られてくるんですよ。代引きで送料と修理費をまかながまかなうっていう感じですかね。それがまあ修理代金みたいな感じになってて、でまあ受付しましたっていうのは1週間ぐらい前かな、向こうでなんか届いてなんかどうのこうのみたいなメールが来たんですよ。したらもうすぐ 2,3 日したらもう修理終わりましたんで発送しましたってメール来まして、で代金が2009円とかって
言って、意外と安いですね。
うん、安いけど、ただこっちで送るときに確か940円ぐらい、だから3000ちょっとなんだけど、ただ修理申し込みってウェブしかできないから、
うん、
でサイトでウェブでやるとなんかね、ウェブ申し込みだと 5% 割引って書いてあったんで、で明細を見たんですよ。で明細見たら笑ったんですけど、部品代100円、
うん、
技術料1900円、
うん、
でプラス税で2200円で 5% 割引で2009円、うん、技術料1900円ってどういうことって思って部品代100円ってどういうことって思って
だって車とかでも工賃すごい取るじゃないですか、部品数百円で、まあ
ね、時間であれしてるからまあね、あるんだけど、えれあれだなって思いながら明細見た後に梱包材のクッションの中にくるまられてたあのやつを開けて本体見たらあれって思ったんですよ。
うん、
うん、左スティック変えてるだけじゃなくて、どう考えても外側のカバーも新品でボタンも新品、
うん、
つかこれ俺どう見てもこれまんま新品じゃねえみたいな感じになって
、あれじゃないの、新品と交換してくれたんじゃない
かもしんないですね、うん、どう考えても俺の使ってた痕跡がどこにもないっていうね
でもなんかそれで部品代100円ってちょっと面白いですね。
うん、ただそう考えると、だって新品だと4000円ぐらいしますね。
うん、3000数百円はしますよね、うん、
ってことは3000円ぐらいだと、うん、まあラッキーなのかな、
半額で直ってるからラッキーじゃないの、
うん、まあラッキーかなっていうところかなっていう、まあ送料も含めるとあれだけど、うん、まあ、言うほど、うん、あれじゃなかったかなと思って、うん、よかったって思って。まあとりあえずこれで1個は、まあ、壊れた時の予備用に しまっとくと、うん、いうことで、はい、まあ、またね動物の周りやりすぎていつぶっ壊れるか分かんないですから
珍しくギオさんがずっとやってるからね。
うん、うん、なんか多分今もう300時間ぐらいいってんじゃないこの前の収録の時にクイさんに言われた時200時間超えてるって言われたから、うん、多分あれからさらに経ちました、ね、まあ、あんまりねこういうこと言ってるとね、ただ先輩がね悔しい思いするだけなのに
抽選販売のあれはまだ当選メールは来ないんですか。
来ないですね、ただ落選メールが続くだけみたいなこの
けどなんかあれじゃないですか、そういえばほら今日ほらあれでしょ、確か任天堂の株主総会があって、
うんうんうんうん、
あのなんか、一応夏頃には正常化するみたいなことを、まあ任天堂の古川社長が言われたらしいので。
おお、じゃあ夏休みはこうゲームを持って家に引きこもりですね。
ただ夏って言ってもね、7月かじゃないかもしれないし、8月じゃないかもしれないし、もしかしたら9月かもしれないし。
いや夏って言ったらせいぜい8月の終わりぐらいでしょ、遅くても
と思うけど、今で9月でも暑いからない
やでもそれを夏というカウントはちょっと苦しい気がしますけどね。
やっぱ夏はまあまあ7、8ぐらいがあるんだけど、
ね、うん、全て8月中にっていう感じですね。
8月中でも8月末だったらあと2ヶ月以上あるからね。
ぜひ2ヶ月先に
あって、うん、その頃にはその頃に先輩が買いましたって言った頃にはもう俺がごめんもうやってないわとか言い出すかもしれないしまあできればねもう早く欲しい、早くね当選してくれればいい、ね、
あのみんなが構ってくれるうちに手に入れたいです、ね、
でも大丈夫、今ねあのあれ任天堂スイッチね、あのスプラトゥーンに変わるかもしれないゲームがね、あのサービス開始したから。
もう何ですか？あの
忍者らっていうね、
あなんか
どう見てもスプラトゥーンのパクリとしか思えないようなねゲームがね、あの今6月からサービス開始されたんで。
あれは任天堂で作ってるやつ？
いや違う、ガンホーだから。
あガンホーか、そっか、合わないよ。けど俺はだとあれだもん、あの4月に入ったら、あ翼くんあれだ、翼くん来るんだけど、あれはスイッチって買ったんだ、違うわその前だ、翼くんは8月で、7月はあれだ、プレステ4のほうだ、アイアンマン VR 買っちゃったんだ、予約したんで、
うん、
多分そっちやってるかもしれないからおすげえとかつって、もしかしたら、まあ、今のところはまだまあ熱は冷めないと思うけど
皆さんの熱が冷めないうちに始めたいですね。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあの映画「侍先生」を取り上げたいと思います。
はい、
というわけで今回は侍先生をお送りしたいと思います。
はい、
はい、
これはあの、まあ、今回取り上げるのは映画なんですけども、
はい、
あの原作が漫画でして、
はい、
あの黒江悦助先生があの黒船っていう雑誌で連載してたあの侍先生っていう漫画がありまして、
あ、この番組でもクリさんがね面白いって言ってましたよね。
そう、結構昔に
昔
あのテレビドラマ化されるぐらいの時にあのちょっと話題にしたことはあるんですけども、
その時ぐらいかな、確か本屋に結構平積みじゃないけどなんかコーナーできてますよね、映像化、こう映像化作品コーナーみたいなのによく置いてあったような気がするな。
うん、でその後あのこう映画があの2017年にあの劇場公開されたんですけど、
はい、
劇場公開がなんかあの一部地域だけしかやってなかったっていう、
うん、らしい
ですね。なんかね高知となんかどっな何箇所かで上映されるんだけど2017年に、
うん、
その後なんか2018年に全国の劇場でも順次公開されますっていう風な話だったんですけど、う
ん、はい、
僕その順次公開されますっていうのを待ってたら延々になんか僕のいるところに映画が来なくて、
うん
だって全国あの映画会社が言う全国公開っていうのは あんまり信じない方がいい。だってアニメでもよくあるじゃん、全国公開って言っても主要 あの県都道府県のさあの 5県ぐらいしかやんねえみたいな、よくあるパターンじゃん。
いやそれで待ってたんですよ僕は。お侍先生の映画やる2018年だなって。で2018年終わっても劇場公開されなくて気づいたらあの DVD 発売されてたっていう、ね、
だってあれでしょ、だからこれウィキの情報によると結局全国って言ってる割には全国19都道府県って書いてある。うんうん、47都道府県よりも少ないんだよ、
うん、
関数が。まあそういうこと言っちゃいけない、まあなんかちょっと語弊があるけど、うん、それはなかなか難しいですよ、う
ん、そうですね、
はい、
まあとりあえずあの、まあ、そういうこう「サムライ先生」っていう映画がありまして、はい、でしかもこれ映画は舞台が漫画の原作とちょっと変更されてまして、なんと舞台が高知県になってるんですよ、
はい、
一応この侍先生っていうのは、まあ、武市半平太っていうこの幕末にこう実在した人物が現代の日本にタイムスリップしてくるっていうお話なんですけども、
はい、
この武市半平太っていう人が高知県の土佐藩にいた人物ということで、で漫画の原作は多分原作の内容から察すると、まあ、東京近郊の、まあ、北関東あたりのどっかのを舞台にしてるんじゃないかとは思うんですけど、
そうですね、まあ、ただ番組ね、うんうん、原作の方では、まあ、その作品原作の中で武市半平太の説明をするところで、何ですか、今の高知県が昔土佐って言ってっていうふうにセリフで言ってるので、うんうん、自分の県ではそんなこと言うはずはないので、
そう、うん、で
違う県だなっていう。
多分ただ作中で厳密な地名とか出てきませんけど、一応多分東京からそんなに遠くない舞台が漫画の舞台なんですけど、今回のこの取り上げる映画はもう高知県にこう舞台を変更してまして、でまあ、別に舞台変更したのはそんなにこう内容に影響はないんですけど、ただ映画を見て思ったのは、あ、高知の観光案内映画になってるって率直に思いました。
それはそうでしょう。だってその見返りにお金を出してもら
って、
変な話は、うん、まあ、ただ、一応まあこの映画あれですよね、明治維新150周年作品という名誉は打ってましたね、
うん、
でそれでいてやはりとなるとまあしょうがないじゃないですか、うん、だってね、うん、まあよくある話ですよ、うん、すみません。でまあ なぜやるこの作品を今やるとかっていうと、まあ、やっぱりこれはやはり先輩がいるっていうことで、
まあ、そうですね、私はこの映画薩長土肥の先行公開で見たので。
薩長土肥で先行やるのね。
そうなんですよ、なんかすごいドドンとポスターがいろんなところに貼られて、薩長土肥先行公開って貼られて、で市原君 の舞台挨拶付きということで、これは行くしかないと言って見に行きましたね。
舞台挨拶付きで、じゃあ舞台挨拶で本人見たの？
本人見ました、顔がちっちゃかった。
パブリックビューイングじゃなくて実際のね、
実際
そうだよね、
そうですね、来てくれていて見たんですけど、もうなんか最前列とかはもうなんかどこまでも追っかけていくっていう感じのすごい強いファンのいつもいますみたいな感じの人たちがいっぱいいて、あ、これがなんか追っかけてくる人みたいな感じでちょっとまじまじと見ちゃいましたけど、
ね、あ、やっぱ俺今失礼なこと言ったね、うん、薩長土肥っていうからあれだったけど、そもそもがだってあれだもんね、あの先輩コーチだもんね、
う
ん、
そうですよ、ロケ地です、
うん、そう、一番のお膝元だもんね、うん、すげえなんか俺失礼な言い回し
まあそうですね、あの明治維新150年企画にすごく力を入れていたのでこれもその一環かと、
うん、まあ実際から言うと若干土佐は遅れを取ってたからね、ちょっと思ってるから、うん
まあ、そうなんですけど、あの気持ちの上では負けずに乗っかっていくスタイルなので
、うん、いやまあそうだよね、うん、そこら辺はまあまあ昔から変わらない
で、でもこの映画、この漫画の原作が、まあ、今は現在も連載続いてるんですけど、
はい、
これが、映画公開されたのが最初が2017年なので、
はい、
多分制作は2016年ぐらいからされてるとは思うんですけど、
はい、
そうすると原作のコミックってまだ出て3巻か、まあ、4巻出てるか出てないかぐらいなんですよね。
今で何ですか、7巻ぐらい、
今で7巻ですね
って書いてありますよね、うん、そうだろうね、うん、そう考えると、うん、そう、初めにもうず正直言っちゃっていいですか、
うん、
私感想、はい、うん、見終わった後にまあ、さっき言った国さんのね、高知観光映画っていうところもあり、うん、そして尺がね短いじゃないですか、
うん、
100分ないぐらいの短さで見てたら、えっていう感じ、えっていう、あれよあれよっていう感じで終わっちゃって、うん、あれ結局何が言いたかったんだろうみたいなとか、いろんなもそれとかモヤモヤが残って、うん、なんか原作をちょっとすごい興味が湧いてきて、
うん、
私はそれで原作買いまして、
うん、
でちょっと私の行きつけのね某チェーン店の書店行ったんですけど、
うん、
なくて、でもう一個近くにある長野県で一番大きい本屋に行ったんですけど、なくて、でしてブックオフ行ったら100円コーナーに 1、2巻あったんで、まあ、これいいやって言ってとりあえず買って、一応 1、2巻まで読みました。
まあ、2巻だと多分映画の内容とほぼ同じぐらいのところまでしか多分やってない感じですかね。
そうですね、だからちょうど2巻で言うと、まあまあまあ、映画の方でも坂本龍馬が出てくるじゃないですか、まあ、言っちゃいますけど、
うん
うん、彼がちょうど武智半平太に会いに来てどうのこうのみたいなところの途中までですね、
うん、
でぶっちゃけで原作読んだんですよ、
うん、
続きが読みたくなったって一応私幕末好きなんで一応お勉強、うんうんうんう
ん、いやでも私はこれをもう一回見直してすごい思ったのが、
うん、
こう いろんな映画とかの舞台になりやすい感じの地域の人たちがその映画を見てこう、はい、私と違う評価をするっていうのはこういうことだったのかっていう感じがすごくありますね。こう東京に住んでる人きっと東京の作品何でも楽しいだろうなってちょっと思いますいやもうだって知ってるところしか出てこないんですもん
あ
なんかもう評価3割増しぐらいで見ちゃうと思って
あまあね、うん、それはね、あここ知ってる、あこここことかって、ね、うん、でその後回ってみて写真撮ったりしちゃった
もうなんかこうわざわざこう写真を撮りに行かなくてもあここじゃんっていう感じで通れる場所 を撮影しているっていうのがこれだけテンション上がるんだなっていう感じで。
ああなるほどね。それはまあうん、なるほどね。私のところ地元はまあ結構積極的に昔から誘致してるところなんでそこら中に転がっているし、もともとがねあれなんで、うん、題材になりやすい歴史上の人物もいっぱいゴロゴロしてるっていうか、超メジャーな人が戦国武将に何人かいるん で、
うん、
でよくそういう類でもともともあるし、まあ、映画とかもあるんで、
ね、
まあ、結構そこら辺にそんなにわざわざ出向かなくてもみたいなところに結構ね通りすがりにあったりするんで、
うんうん、
なるほどね。そういう感覚だね。
そうですよ、うん、だってリンゴ取ってっちゃったスーパーとか、あそこ買い物行くみたいな。
ああなるほどね。
それは確かにテンション上がるね、うん、
なるほどね、
うん、ところだと。ただちょっと一個面白いなと思って気になったのは、
うん、
あれ本当に全編高知で撮ってるので、
うん、
坂本龍馬が最初に出てきたシーンが、
うん、
一応多分設定上は東京っていう設定だと思うんですよね。飛行機でその後来たみたいな設定だったので、うん、インスタグラムに上げてるのをこう高校生から見せてもらうみたいなシーン、
うん
うん、
でもあれも高知なんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、
そうなんですよ。高知で多分一番おしゃれであろうパンケーキ屋さんなんですよ
ね。あ、一番東京っぽく見えるっていう扱いの、
うん、そういうチョイスで選ばれたんだろうな、このパンケーキ屋さんと思って。
あ、これあえて竹地半平田でついてきてるけど、これをこれでスピンオフか概念で坂本龍馬バージョンを書いてほしいんですか。見てみたいって、うん、だってあれでしょ、あれ降り立った空港、坂本龍馬高知龍馬空港だっけ。
うん、
そうですよ。
思いっきり自分の名前ついてんじゃんってさ。
うん、だからもうすごいなんか嬉しそうだったじゃないですか、龍馬の銅像と写真撮ってる人
を見て。そう、銅像だ。あれ本当の銅像あるんでしょ、うん、ただちょっとなんかすごいなんか本当にあれで、なんかちょっと申し訳ないけど、せっかくちょっと面白そうな題材なのに、なんか内容があんまりないような気がしちゃって。
ね、だからこれ結局原作がまだ関数出てない時に、
うん、
テレビドラマ化とか劇場映画化しちゃったせいで、
うん、
原作のコミックの一巻を読んだことある人は多分わかると思うんですけど、コミックの巻末に、2巻の宣伝のページがあるんですよ。
次回予告みたいな、ね、
そう。で、その予告の前のページにおまけ漫画もついてて、そのおまけ漫画にこれから登場するであろう、もう2人のキャラクターのワンシーンが描かれてるんですよ。一応武智半平太と坂本龍馬が、まあ、映画でも登場したんですけど、
うん、
それ以外にもう2人実はこう同じようにタイムスリップしてきた人物がいるっていうお話なんですよ、この侍先生っていう作品は、
うん、
でもうその、うん、4人登場するっていうのをもう1巻の時点で決まってて、でその4人がどうやって現代日本で出会ってどういうことが起きるのかみたいなところを多分描こうと最初からこう決めていたんだと思うんですよ。でまだその映画をこう作ってる時の段階では2人しか出会ってないから、この武智半平太と坂本龍馬とね、話がこうまだ核心に全然迫ってないところまででお話をこう一本の映画にしないといけないってなると、
うん、
まあ内容が妥当だろうとしか言いようがない感じの、むしろこう、うん、うまくまとめてはいると思うんですよ。
ただ、うん、結局もう確信に言っちゃうけど、
うん、
そもそもの結局じゃあ彼はなんでタイムスリップしてしまって で最終的になんでどうして枯れたのかっていうのはよくわからない、もう終わってるなっていう。
まあそれはまだ原作でも描いてないですからね、
うん、
原作でもタイムスリップしてきて現代に来ちゃったけど、じゃあ過去に戻れるのかっていうお話は一切してないし、むしろ原作だともう戻れないよっていう方を主軸に描いてる感じなんですよ。
戻れないんだ。
もう戻れないからこの世界で生きていくしかないっていう感じの、スタンスをちょっとこう強めに描いてるんで、日本もう現代日本だと戸籍がない人間って結構苦労するじゃないですか、
うん、
でその苦労するっていうところをこう作者本人は分かった上で描いてるから、病気になると保険効かないとかね、病院行ったら全額保険効かないから全額治療費払わないといけなくなるから、病院行かずに済まそうぜみたいなところとか、うん、治療費払えないし戸籍ないから身元が不明とかね、でなんかその身元不明だと日本現代日本だとこういう苦労をしそうだなとかっていうのがこう分かるような描き方をされてるから、まあ、そこら辺はこの映画の中ではあまりこう描かれてない、
うん、まあそこまでは描けないだろうしね。でまあほら原作の方だと1巻2巻あたりだと、まあ武智半平太は、まあ一応まあ理解はしたんだけど戻れるだろうと思っているわけよね、
うん、
けど坂本龍馬が会いに来たことによって彼はその何帰れるだろうと思って武智半平太に多分無理じゃねえみたいな話をしてるのね。
そう、坂本龍馬は武智半平太よりも先にこの現代日本に来てて、それがなんか A 型と6年いるっていう風に言ってるんですよ。
うん、言ってたね、うん、
だから6年いるってことはもう戻れないよねっていう感じの話を武智半平太にしてるわけですよ、
うん、だから現実を突きつけちゃってるみたいな感じがもうあるんだよね、もう初めの早い段階で。
まあ原作でも同じように俺は原作だと5年ですけど、
うん、
俺はもう5年いるっていう、だから5年いるからもうこの現代日本にで現代日本で生きていくしかないんじゃないかっていう風な感じで武智半平太に諭してるわけですよ、うん、もう戻れるのは諦めようぜみたいなね、この世界で生きていくのを考えて馴染んでいこうじゃないかって言って曲げを落とさない武智半平太にこうお前も自分のポリシーをちょっとやめて曲げ言うのやめないみたいな感じのでも武智半平太はいやこれは俺のなんか俺はこれを曲げないみたいな感じで、なんかでそのせいでトラブルがこう巻き起こるみたいな。
まあ怪しいですからね、現代社会に間違いなく。
そうだから映画でも描かれた冒頭のスーパーでのシーンとか、
うん、
侍とかってみんなが言って、わそうだよな、確かにリアルだよなって。でもあれ高知に舞台をして一つ正解だなと思ったのが、喋ってる方言がもしあれ高知じゃなかったら多分何喋ってるか分かんないんじゃないかなって思ったの。
まあ
武智半平太がね喋っても他の人は理解できない、ね、
そうちょっと訛りが強すぎて、
うん、
なんとなくニュアンスは分かるけど、うん、本当に何を言ってるのかっていうのは多分侍姿 で出てきてあんな訛り強い喋り方されたらびっくりしすぎて何を言ってるか理解できないっていう感じになって、
うん、
っていうのを高知を舞台にした したことによって周りの人も似たような感じで喋ってるから違和感がないっていうね、
うん、
だからそれは正解だったんじゃないかなってちょっと僕は思ったんです、映画見てて。
どうだろうね。ただまあ竹ちゃんペーター自体はだけど江戸にいたことがあるから江戸言葉喋れるんじゃねえかなっていう気がしないでもないけどね、うん、でも原作でもだって
江戸にいたって言っても江戸の土佐藩邸とかあの目にいたんだったらこう身近にいるのは土佐藩主ばっかりだったのでは。
いやいやいや、一応彼ほらあのほらあのあれだから、初めは多分確かあの剣術修行を目的で行って出るはずだから、あの藩邸じゃなくて確か判定だけじゃなくて、あの全国の、あの、藩士が集まる、あの、有名な、あの、剣術道場で、あの、免許解禁取ってるはずだから、多分、うん、あれだと思うけどね。うん。ほら、免許解禁の話が出たでしょ。
あ、そうですね。
うん。うん、いや、彼多分、実際は多分、あの、坂本龍馬より強いから。
うん。
あの、剣術に関しては、多分。だからまあ、なんか脱線しそうだから、あんまりあれだけど、だからまあ、昔の人は、ほら、剣術修行の名目で、あの、江戸に行くから、まず。それで、そうやって、あの、いろんな考えを持ち帰って、ね、ああいうあれになるから、まあ、喋れるっちゃ喋れるけど、うん、ただまあ、あれだよね、あの、何この、あの、時代劇みたいな喋りする人みたいなことは言われると思うけどね。
確かに、
一応原作ではギオさんが言ったその剣術修行をしてる時代の話を描いてますよ。
あ、そうなの。
ちゃんとあの現代の日本の話だけじゃなくて過去の、あのその幕末のお話のところも、あの一応こうキャラクターの、あの内面というか、あの事情をこう説明する、あのためにあの一応描いてはいるんで、ちゃんと出てきますよ。
まあでしょうね。だってそこら辺も入れないと、うん、てかだって元々だってあれでしょ、だってあの黒江先生はあれでしょ、あのスポコン漫画描いてくれって言われたんだけど、あの得意じゃないから幕末ものでやらせてくださいって言ってこれでしょ。でガチで幕末やると多分あのあれだから、あのタイムスリップものにしたとかっていうインタビュー、
うん、みたいですね、
うん、でじゃあ誰って言って坂本龍馬とかみんな使ってるからいいや、あのなんかみんななんか使い古されちゃってあれだからつって竹地半平太にしたっていう、うん、
でここでまた竹地半平太ってまたちょっと
土佐は有名じゃない。
うーん、いや有名じゃないことはないですけど、やっぱりこうコーチは坂本龍馬一強なんで、
あ、だろうね、
うん、
だから映画の中でも坂本龍馬があの空港に降り立った時になんかすごいいろんなのを見て自分を確認してるっていう、うん、
だって坂本龍馬記念館があるのに坂本龍馬の生まれた町記念館もありますからね。
へえ。
けどあれなんだよね、あのその坂本龍馬がのそもそもの坂本家はもうあれなんでしょ、確か高知にないんだよね。
うん、ないと思いますね、うんうん、
あの実はあのなんかあのその後明治の時代にあの北海道にあの開拓に移住しちゃったらしい、うん、だから本当その坂本龍馬が生まれた家系の方はないんだよね、
うん、
それなのに龍馬って言った。
いやまあそんなことを言ったら龍馬脱藩しちゃったじゃんっていう話なんですけど。
まあ
それはそうなんですけど、まあ龍馬というこうすごい人のこう大元はここにあるみたいな感じのところですよね。
大丈夫、そんなこと言ったらあの真田幸村はあれだから途中からあのあれだからあの上田を追い出されてる。まあそんなもんだよねって
感じ。まあでも追い出されたのと出ていかれたのではだいぶイメージは変わりますけどね。
うん、まあ、ただもうちょっとなと思うよね、登場人物が結局さ、
うん
うん、ならぶっちゃけだからあと絡むなら土佐の 誰かを出したのも良かったんじゃねえかっていう気はしないでもないんだよなと思う、うん、オリジナルでやるんだったらせめて、うん、他にもいっぱいいるだろうなと思って、うん、特にあの土佐勤王とか類だったらいるでしょうみたいな気はするんだけど出てこないみたいな、どうなのかなってちょっと思ったけどね。
それはいろいろ大人の事情もある
もうあれ名前だけ出てきて言ったよね。あのほらあのまああの後藤翔次郎とかさ、あの 山内陽道とかは出てきてたけど、
うんうん、
あれ名前だけ出てきたよね。あの竹地半平太がさ教えてた子供たちにさしれっと名前つけてたのね。あれ気づかなかった。あのほらあのどっか行って帰ってこないって3人組の名前、
うんうんうん、
ああ
6つ行ってい
たか。
あれ全部幕末の志士だ。
うん、
陸奥洋之助、板垣退助、池倉とでしょ、
うんうん、
全部じゃあの龍馬に関係のある人物じゃん。龍馬に関係あってどうすんだ。竹地半平太で関係ある人物一生も言ってたやつよく考えたらさ、
うん、あれ
あれしかも一人土佐藩じゃねえしと思
って。本当だ
本当だ。今思った。そうそうそう、だからもうちょっとなーって思って、うん、まあなんかまあただまあよく考えると、まあ竹内半平太がタイムスリップしてきて、佐伯さんのうちに500回になったことで、まあ虎之助にはまあ これからの生き方を教えて帰っていったっていうのがあれなのかな。
だから映画の内容で、うまいなと思ったのは、原作では、その過去に戻れてないけど、
うん、
映画だと最後、過去に戻れたっていうことにして、で、過去に戻ったことで、現代に生きる虎之助たちに、手紙を残すっていう。演出をして最後にうまく締めたっていうのは、うん、ちゃんと映画オリジナルの展開をうまくやってるなって思ったんですよ、
うん、
で思ったんだけど、ただその竹地半平太が過去に戻るっていう風なシーンに至るところの途中で、虎之助が竹地半平太をバイクの後ろに乗っけてこう逃がそうとするじゃないですか、
うん、
まあ、その前にいろいろあってこう警察にこう捕まりそうになるっていうあれがあって逃げるんですけど、
うん、
その逃げた後にバイクで走ってたらトラックにこうトラックとバイクがぶつかって事故るっていうシーンがあって、でその事故った衝撃で竹地半平太が過去に戻ったみたいな感じの演奏来てたじゃないですか、
うん、
でそれはまあいいんですよ、
うん、
まあ別にあ事故ったと思って、あトランスケ大丈夫かなとかって思ってた、トランスケがすごい痛みに耐えながらこう頑張って立とうとしてるシーンが延々とこう長回しでやってて、僕はその時にあれトラックのうんちゃんなんで助けに来ないんだろうって思ってあれおかしいなって思ってたら、なんかトラックがその後のシーンその場所にいないんですよ。めっちゃ引き逃げちゃうんと思って、その竹地半平太がいなくなってるっていうのもまあ、分かってたけど、それ以上にトラック引き逃げしてるっていうのが僕の中ですごい大きくて、って映画の演出的にはトラノスキが頑張って立ち上がってるっていうのは分かるんだけど、いやトラック引き逃げまずいでしょっていうのがすごいずっと気になって、そこだけが僕ちょっとこの映画の中でちょっとどうなのっていうね。
いや撮影場所の都合だったんじゃないですかね。
で違うよ、だからあれはあれでしょ、だからトラックに
虎之助にはトラックに見えたかもしれないけど、多分あれはトラックじゃなかった。
あれは幻覚だったんですか。
幻覚というか、あの多分あのタイムスリップをさせた使いの姿だった。
そんなあの異世界転生ものトラック転生じゃないんですか。
だからトラック転生でしょ、だって。結局
そんなネタいらなくていいんですよ。
トラックで転生して帰ったならさ、トラックで転生で転生しなきゃいけないのにさ、うん、そこはちょっとまだ疑問なんだけどさ。だってあのアゲヤツか、まあ牢獄であのもうまあまあなんでですか、あのもう衰弱した状態でそのまま気がついたら現代でしょ。
うん、
うん、だからそのタイムスリップのきっかけがよくわからない、ね。うん、帰ったのはだって物的衝突で帰るでしょ。
うん、
で行くときは物的衝突じゃないんだよね。うん、きっかけがじゃあ何、まあまあまあ妥協して何あの心身が衰弱してたからっていうところになっちゃうんだけど、それはそれで。
いや、わからない。一回牢獄の中で餓死したかもしれない。
いやでも、ま
あ、衰弱死して、あの現代にやってきて、うん、現代でもトラックに引かれて死を経験したから戻った。
ああ、転生。
幽体離脱。
いやでもすごく好意的に捉えると、あの転生してきた、転生というかこっちに来た時にはあの岡田伊蔵に裏切られて。こう全部お前がやったんやってやったって言ったって言われてこう絶望してたけど、帰る時には虎之助をこう弟子にして、こうそういう意味ではこう人を信じられるようになったというか、そういうところ、
うん、人を信じられ、うん、ただ難しいところなんだよな。竹ちゃんペーターは基本的になんかあのほらあのまあまあ何だろう、あの書かれようによっちゃさ、ほら悪どい人に書かれることが多いからさ、うん、
まあまあまあ
基本的にはね、
うん
うん、難しいところではあるんだよなって思いながら、うん、見てて、うんうん、まあ綺麗に終わったけど、うん、ただあそこで止めると綺麗に切腹で終わってるけど実際確か彼はすごい切腹の仕方して死んだはずだから、あそこまではさすがにやんねえんだなって思いながら
、うん、あそんな違うんだ。
え、あ先輩は知ってる？
なんか聞いたことはあったような気が。
あの彼はなんか今までその切腹は普通はこう一文字に切るじゃん、
うん、
だけどあれってやるけど途中で苦しあもうかなり痛くてきついから、
うん、
あの最後まで行かない場合が多いから、あれ解釈人がいて楽にしてあげるんだけど、うん、彼はなんかその伝説なんかもう今までやったことが一人もいないっていう、なんか普通はほら一文字じゃん、うん、彼は三文字腹裂いて、
うん、
でその後にそれでもまだ耐えて、その後に解釈人に確かとどめさせてもらったっていう壮絶な切腹をするんで、なんかすごいって言われたっていう。
いやわかんない、映画だってあの腹に刺した瞬間に暗転して終わったから、あの、うん、その後やったかもしれないよ、
うん、でやったけどそこまで書かなくてよかったなっていう。
いやそんなのは見たくなかった。
いや史実通りにそういう風になりましたっていう話はほら原作でも言ってるからあれだけど、いやそこまで書かなくてよかったな。
いや、うん、まあ綺麗な映画で終わってよかったじゃないですか。
だって多い量まではそこまで書いてるんだ。うん。って思ったっていう。
いやこの映画は綺麗な映画だからいいんです。
まあね。
綺麗な映画なので。
でなんかちょっとあのなんか泣かせる感じのこのエンディングのソングで終わるって、うん、感じだったから、まあそれはそれでいいんだけどさ。
でも 高知の力大集合ですよ。いっぱい高知の人が出ているっていう。
ああ、そうでしょう。いいことじゃないね、うん。ただ、ただね、ただ全国19巻か、全国19都道府県で31巻っていうのはちょっと残念な気がしないでもないけど。
まあでも、あれだけ高知映画だったらなかなか。
まあ、難しいところだね。うん、
いや初めて見ましたよ、こうクレジットにあの市の教育委員会と県の教育委員会の名前がクレジットされてる。
ええ うちの県のもあのになってるのはよく見る。
いやでもそれがドドンとメインですからね。
しょっちゅう見る。
そんなゲアさんはしょっちゅう見るかもしれないけどね、あの、うん、そういうあの自分の地元が舞台になってる作品が少ない人はね、やっぱりそう思うんです、うん、
おーってなりますよ。提供が全部知ってるとこって、
うん、だってなんだっけ、サマーウォーズの時は確かあのうちの市長はあれだもん、ズームイン朝出ててなんかあの万世してたからね、びっくりしたからね。おいって。
あとこの映画、あの一つ僕があのちょっとあの残念だったなって思うのは、あのトランス系の、まあ、映画だと彼女になってる幸子っているじゃないですか。
ああ幸子ね。
あれ漫画の原作だとちょっと頭の悪いあのギャルなんですよ。
そうそうそう、うん、
でただそのちょっと頭の悪いギャルなんだけど、うん、意外といい感じのキャラなんですよ、
うん、
その
いい感じのキャラだね。1巻2巻読んだ時もちょっと頭足りないんだけど頭足りないんだけどいいキャラなんで。
そう、うん、で虎之助があのいかにもこうバカっぽいんだけど、実はあのおじいちゃんの影響であの歴史に詳しいっていうね。でその
なんかそういえばさ、うん、そういえばあれ原作と映画ってそういえば佐伯さんの設定変わってたね。
ああ変わってたね、
うん、映画の方はほらあのなんかあの大企業の
うん、グループ企業の会長やってたっていう
会長だけど、あれだよね、原作は確かあれだよね、あの先生だっけ。
そう、学校の先生やってて、教師をやってたから人脈があるっていう、
うん
う
ん、
それで それがあるから、みんなに慕われてて、ちょっとあの手習い程度にあの学あの子供たちに塾と称してあのまあまあ職なんだっけ宿題のお手伝いしてるんだよね、うん、あのそう打ち解放してね集めるそういう感じなんだけど、
うん、
そうでその幸子のキャラクターが映画でもちょっとバカなキャラっていう設定が残ってるんだけど、
うん、
やってる俳優さんのあの雰囲気がなんかちょっとバカっていう感じが全然しないん普通になんかあのいい感じの女の子っていう感じのイメージしか浮かばない見た目だから、あの虎之助があのいろいろこう説明するじゃないですか、あのカラオケルームの中で、
うん、
あのシーンも原作の漫画だとあのすごい別に違和感ないんだけど、あの虎之助が幸子に映画の中でこう説明してるシーンで、お前その見た目でそんな頭悪いのっていう感じなんか、うん、ギャップがっていう、ま
あ
ま
あ、なんかね。あでもあのちゃんと学校が出てきてるので、ああなるほどねみたいな
そうだからさっき言ってた幸子に竹ちゃんペーターを説明するときに原作は、うん、今の高知県昔土佐って言ってなって言って、高知自体が分かってねって言って、いやそれは自分で調べてくれって虎之助が言ってる言いながら説明してるんだよね。だけど結構いいキャラして
る。だからあの上位と尊王とかっていう、うん、なのでなんかあのあその最初は意味わかんないって言ってるんだけど、あの虎之助がこう噛み砕いて説明した内容をあの聞いてちょっと勘違いしてあの感銘を受けるっていうね。
そう、あのだから自分の噛み砕いて教えたことをで理解して、あ
自分の先輩が気に食わない上司、あの気に食わない先輩、自分の友達が気に食わない先輩をボコタボコのこのみたいな、そういうふうに解釈するみたいな感じの、面白いキャラクター。
そう、だからそこら辺の、あのやりとりとかの、この、面白みがある。それがちょっとあの映画だとキャラクターがあのちょっと真面目な感じの見た目になっちゃってるのが、うん、ちょっとあのまあ別に悪くはないんだけど、うん、あの原作の面白さがちょっとスポイルされちゃってるなっていうね、うんうん、まあそこまでやると多分尺の都合上あのできないんだろうけど、うん、まあ
ただそういえば思い出したらそれであれで入れてほしかった原作のエピソードがあったんだけどさ、
うん、
あのほらあのだからその当時だからまあ原作始まった当時だから7年ぐらい前、
うん、
あの今でもいるけどあの女子高生がほらあのガングロじゃないけど
ああのヤマンバーキャルみたいな感じ
のがね出てくるんだけど、
うん
うん、
でそれを見て、うん、山賊か、うん山賊が町、ま、あの里に降りてきてどうのこうのみたいなこと言って
るあや山に帰れって言われてし
ょ山に帰れってあそれは別その後だよその後なんかあのなんだっけエピソードの乱外の漫画みたいなことでさまた降りてきて、うん、また降りてきてるのか山に帰れって言ってる真顔で言ってるってすっげえ面白かったんだけど
まあいないですからね今は、うん
ちゃんと顔を拭けとかってタオルだからなんか渡してるし面白かったあれも入れてほしかったんだけどさっきのちょっと個人的にそれはもうちょっと面白かったちょっとなんかあの笑いもあって面白かったのかなっていう
そうだから原作だとそういうあの現代社会とのそのなんかギャップみたいのをあのちょっとしたギャグにしてるあのところがあるからあのそういう面白みもあるんですよね、
うんう
ん、まあ映画の中でもあの スマホのゲーム触ってなんかすごいハマりかけてるシーンがあったりとかして、
うん、あったけどね
子供たちに今度教えてやるって言ってなんか
あと洗濯機をねずっと回ってるっていう顔して見てたりとかね
あれ原作だとね全自動洗濯機なんですよで全自動洗濯機で佐伯さんにボタンを押し間違えると爆発しますよって脅されるっていうね
嘘教えてる
あれ洗濯機だっけあれテレビじゃなかったっけ
あテレビは多分
テレビのリモコンでなんか間違ったとこ押すと爆発しますんでって言ってなんかあの部屋から出てあの何出入り口の襖のところの鍵からこうやってあのチャンネルこうやってリモコンやってたんじゃなかったっけ
うん、でその後坂本龍馬が出てきた時にも洗濯機で同じことをやってあの佐伯さんに確認してみろって坂本龍馬が言って佐伯さんもあのそうですよって言ったっていう
悪乗りして
る悪乗りしたっていうシーンがある
意外と佐伯さんお茶目なんだよねちょこちょこそういうとこ言えるんだよね
そうだそういうあのちょっとしたいたずら的なギャグが挟まれてるから
面白いんだよ
まあ、だからあの原この映画は多分あの原作の面白さのちょっとしたとこしか描いてないから
ちょっと残念かなって気がします
ねだからゲオさんみたいに気になったらあの原作買って読んでほしいんですよ、
うん、これあれテレビドラマはどうなんですかね結局見れてないんだけど
結局僕1話しか見てないから、
うん、
あの2話以降ちょっと見れてないんですよね、
うん思う何かしらで見たいんだけど、いかんせん、竹地半平太が西木戸くんっていうところがネックなのか、配信はどうも、ツタヤはあるらしいんだけど、レンタルとかで、みたいな、ねうん。意外とこれ、それこそ、レンタルで置いてないっていう、
うん。
ちょっと何かしらで見たいんですけど。見てみたいんですけどここまで来ると、
まあでもテレビドラマの方は映画よりもさらに前に作られてるから、
うん、
多分あのオリジナル展開バリバリだと思いますよ。
だろうね、うん。
もう本当にあの話にする内容がほぼない状態でやってるから。
だからほら坂本龍馬が確か神木くんやってるんでしょ。
そう、
ちょっと気になる、ね、
うん、
気はしないでもないんですけど、
うん、
まあ現在も原作はあの絶賛連載中で、僕はあのピクシブコミックで見てますけど、もうあのこの連載した雑誌がなくなっちゃってるんで結構前に。
ああそういえば俺だってこれ聞いたことなかったもん。だって黒船、うん、
もうあのかなり初期の段階であのウェブ連載に切り替わって、でもうあのウェブ連載しか してないんですよ。
あそうなのね。でしかも単行本これブックオフで探したもん、うん、したらびっくりした、あの男性コミックじゃないのね。
あそうですよ、これはあの女性向けのレーベルですよ。
女性のレーベルだったのね。
なんか女性向けっぽいですね、うん、
だってリブレですもん、
うん、で後であそっかリブレかって思って、
リブレが男性誌だったらちょっと僕は衝撃を受けます
よ。まあとりあえず私はちょっと原作になったので、とりあえず三巻はなんとか、まあ、読んでみようかなって思っておりますので、
はい、はい、まあ気になる方は映画見た後にでも原作を読んでみてください。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net、アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャスト_アマゲラ、それとアマゲラ_2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回は侍先生をお送りしました。
はい、
そういえば現在公開中の映画で、
はい、
あのランボーラストブラッドがあるじゃないですか。
はい、まさかのランボー復活で、はい、
でこの
また怒ってるのかね
でこのラストブラッドを見に行くために僕はランボーシリーズをもう一回見直そうと思って、
はい、
で一巻は持ってるんで、
はい、
この前見直したんですよ、
はい、
でまあ2以降は多分プライムビデオで字幕版は配信されてるんで、プライム会員だと無料のあれで、
はい、
でそっちを見ようとは思ってるんですけど、いや一作目見直したらなんか昔とちょっと印象が変わりました。
ああそうですか。
ユ
ミさん、そう言い忘れてたけど、うん、これその復習 2,3 日前に終わったから
ギオさんもう見終わったんだ。
見終わりました。はい、なので分かります。っていうか1はね、去年だかおととしは CS のねどっかのチャンネルでね、
うん、
吹き替え王国のやつからね、5バージョンでやってたん で、
うん、
でその時に3、4までやってたんで全部撮ったんで、
うん
うん、で1はこの前見たんですよ。で2、3も撮ってやったからじゃあっつって見て復習も兼ねて、ね、うん、見たんですけど、ね、うん、1は確かに若干なんか昔の印象と違ってました、
ね、昔はね、みんながこうランボーをいじめるからランボーがこう反撃して頑張れランボーみたいな感じの印象で見てたんですけど、うん、今見たらまあ、まず最初はランボーが昔 の、 ベトナムで一緒に戦った戦友を訪ねていったら、その戦友が ガンで亡くなったっていう話を聞かされて意気消沈するっていうお話から始まるんですけど、
うん、そうですね、
はい、でその後あの歩いてたらある町に着いたらそこの保安官がお前どこ行くんだって言って声かけられて俺が送ってってやるって言って町の外れまで連れて行かれてここから歩いていけば目的地に行けるからじゃあな戻ってくんだよって言って置いてきぼりにするんですよ。でランボーはそのまんま保安官が言った通りにまっすぐ歩いていけばいいのに戻ってくるんですよ町の方に向かって、
うん、
で保安官がお前どこ行くんだって言って戻ってくんじゃねえって言って追い返すっていうところから話がこう展開していくんですけど、
うん、
今見るとその保安官が言っていくとすげえ正しいなって思うんですよ、うん、確かにならず者が来たら町にトラブルを巻き起こさないために町から出てってもらうっていうのは保安官として非常に正しい
この保安官正しいんだけど、
うん、
ただその物は言いようだよ言いようだよねっていうあんな言われ方そりゃ暖房も若干うんってなるしでしかもだってそれで逮捕されて刑務所に、うん、とりあえず留置所に入れられたらなんかあれでしょもうなんかいじめでしょ、
うん、他の
切れる
よ、ね、この派閥が、
うん、そう
でも一応保安官一応なんていうの一線を越えないように我慢してたじゃないですか
我慢して、まあ、言ってはいるんだけどその後はいけないんだよだから、うん、ランボーも帰ってきたのはいけないんだけどそのと習慣したところがまたさ、うんうん、まあまあねっていう
そうだから僕最後までワンを見てた時にあこの保安官すげえかわいそうと思ったから
仕事をしたのに
多分一番保安官が一線を越えざるを得なくなったのは幼なじみの同僚を殺されたとこなんです
よ。ああ、なんかいたね、それ
。ヘリで、ランボを発見して、静止を聞かずに殺そうと、こう、銃を撃ちまくって、で、ランボに反撃されて、ヘリから落ちて死んじゃうっていうね。自業自得なんだけど、たまたまそいつが、その保安官の、大の親友というか、幼なじみで、そいつを殺されてしまったから保安官がもうランボーを許すことができなくなってしまったっていう、ね、そういうお話だからなんか昔はそんなこと全然こう何も気にせずにこうランボー頑張れって見てたんだけど今見るとすごい保安官のこの事情がすごい理解できてなんかランボーもうちょっと手加減してあげてって絶対展開上手加減されないのは分かってんだけど
容赦できない性格はしょうがないじゃん。
でしかもでも最初ランボーも一応手加減してる殺さないように、
ね、
殺さないように怪我はするけど死なないようにやってくれてるんだけど運悪く死んじゃう人とかいて運悪く死んじゃうもんで人がみんながこうカチンってきて殺せってなってだからきっと僕このまんま全部4作見直すと多分印象がまた変わるんだろうなって
。ああ大丈夫だと思うよ、クリスさん。うん、もう言っちゃうけどぶっちゃけワンぐらいだもん。メッセージ性がある。だってそういえば俺ワンはあれだけどツー、スリー、フォーはあんま印象ねえなと思ったらツーは何回か見たことあると思ったんだよ。
うん。
ツーはほら任務渡されて行ったらさ裏切られてさ。でカチンときてさ、なんとか戻ってきて、その裏切ったやつにさナイフ突きつけて、ふざけんなよ、てめえって言って終わるんだけど。うん、だから、スリーフォーとかもうそんな感じだからさ、スリーフォーも、それ以上、もうなんか、本当になんか何も残らないんだよね。あ、ランボまた怒ってるなっていうさ、感じてたから、多分大丈夫だと思う。
まあとりあえず見直したら新作を映画館に見に行こうと思ってますので、 まあ、多分また特集するんじゃないかなと思います。
それでは今回はこの辺で、お相手はクオンと
ゲオと
クニオでした。
さよなら。
さよなら。
さよなら。